ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Risna no minasan. Kyo, 2020年1月25日土曜日は、私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドネシア大使館カベエリコロンボは、スリランカの状況が悪化し続け、早急な治療が必要な場合に、インドネシア市民を支援するための緊急事態応計画を作成しました。コロンボのインドネシア大使館のミニスターカウンセラー、ヘル・プライットは、インドネシア大使館は、すでに外務省と協議し、スリランカ政府当局と調整すると述べました。しかし、インドネシア大使館は、スリランカに住むインドネシア国民の救世避難を発表することを決定していません。時々、インドネシア大使館は状況を監視し、すべてのインドネシア市民と連絡を取り続けています。それでは、次のニュースです。タイ政府は、屋内と屋外の両方で必須のマスクを取り消しました。この強制的なマスク規制の廃止は、国内のコロナウイルスのパンデミック状況が改善していると報告されたときに実施されました。現地時間の木曜日、6月23日に、プラユッチャン王茶首相が証明した発表に直ちに発行すると言われています。衛生的なマスク、または布の使用は任意ではなければなりません。それでは次のニュースです。6月24日金曜日、ロシアの首都であるモスクワの南にあるリャーザン市で、ロシア軍の貨物飛行機が墜落し、発砲しました。この事件により、乗船していた9人から10人のうち、少なくとも4人が死亡しました。ロシアの緊急事態当局は、イリューシン、または IL-76 貨物機がモスクワの南東、200キロにあるリャザンシーで墜落したと述べました。ウラウサ、ウクライナ国境のベルゴロドに向かう途中で、貨物機が墜落したとのことです。それでは、次のニュースです。ウクライナのフォロディミル・ゼレンスキー大統領は、欧州連合がウクライナを候補メンバーとして正式に受け入れる動きを歓迎しました。ゼレンスキーは、その瞬間を総理と有望と呼びました。6月23日木曜日の現地時間の欧州連合の指導者は、27人のメンバーからなる欧州ブロックの候補メンバーとして、ウクライナを正式に受け入れました。大胆な地政学的な動きは、歴史的な瞬間として、ウクライナと欧州連合によって歓迎されました。ゼレンスキー大統領はまた、ウクライナがこの瞬間を30年待っていることを強調しました。それでは最後のニュースです。観光創造経済大臣サンディアゴ・ウノは、2023年6月7日から10日にジャカルタで開催されるジュニアチェンバーインターナショナルアシアパシフィックコンフェレンス2023の主催としてインドネシアが任命されたことを歓迎しました。この国際的なイベントは アジア太平洋地域やその他の国々から約3500から6000人の GCI メンバー代表が参加します。GCI ISPAC 2023に焦点を当てるテーマの一つは Seeing is Believing です。これは海外からの GCI デビューさんに紹介され、宣伝されるに値するインドネシアの多くの美しい地域を指しています。サンディアゴウノは、GCI メンバーをジャカルタとバーリ島だけではなく、ボロブドゥル、ラブアンバジュ、トーバーコ、リクパン、マンダリカなどの他の魅力的な目的地にも招待しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、アチェのバンダアチェから来ました。アチェ文化観光局ディスブッパルは、インドネシア全土の31の美術館のコレクションから200以上の伝統的なインドネシアの楽器がアチェ美術館のカセツ部屋に展示されていたことを指摘しました。ディスブッパルアチェの代表を務めているアルムニザカマルは、これは伝統的な楽器を紹介する集団であると述べました。2022年6月22日から25日まで開催されたラガムナダサトイリマと題された伝統的なインドネシアの楽器の展示会は、教育文化省イリニ・デウィワンティの文化総局の文化保護局長によって開かれました。この展示会は、インドネシアの人々が今も存在も演奏している伝統的な楽器を紹介することを目的としています。したがって、彼女は、スールが2022年の終わりまでアチェの美術館で維持されることができるように頼みました。アチェ自体は、ホストとして他の地域の伝統的な楽器を支配したくないため、ラッパイ楽器の導入に重点を置いています。彼は全てのアチェの人々、特に若い世代が芸術文化についてもと知るために、 アチェ美術館を訪れることができることを望んでいます。一方、文部科学省文化総局の文化保護局イリニ・デヴィ・ワンティは、基本的にインドネシアには何千もの伝統的な楽器がありますが、まだ使用されているのはごくわずかであると述べました。伝統的な楽器は娯楽のためだけではなく、お祝いや伝統的な儀式などの媒体にもあります。次のお便りはバリのデンパサルから来ました。デンパサル市とカランアサム市の若手アーティストがデンパサル市のタマンブダヤプロフィンシバリで開催された子ども人形ゲンデルワイヤン anak-anak でスレンドで調整されたガムランを演奏するために競い合いました。8人の子どもたちの姿はタマンブダヤプロフィンシバリでカランアンアヨディアを埋め尽くした観客に賞賛を集めました。ゲンダルワイヤンコンペティションの審査員コーディネーターであるイグスティプトスダルタ博士は、ゲンダルワイヤン anak-anak イベントで若いアーティストのパフォーマンスを見て誇りに思いました。彼はデンパサル市とカランアサムの若手アーティスト大使がタブフパムンカ、スカルスンサン、アンカッアンカッタンを演じる能力を称賛しました。最後のお便りは、ジョクジャカルタから来ました。宗教副大臣ザイヌ・タウヒッサーディは、ジョクジャカルタのプランバナン寺院で、教会合集団ペスパラウィを開きました。彼は、3年ごとに開催されたペスパラウィが、インドネシアの宗教間の調和の発展に大きく貢献したと評価しました。ザイヌによると、インドネシアの最大のヒンドゥー教の寺院であるプランバナン寺院で、第13回国立ペスパラウィを開催することも、宗教間に業界壁がないことを示しています。一方、彼によれば、このようにして、総合尊重と総合尊重に基づいて、宗教共同体をつなぐ架け橋が築かれました。ジョクジャカルタの知事、スルタン・ハマンコブオの第10世は、合衆団は2つの声の美しさだけではないと述べました。それ以上に、彼によれば、最高のパフォーマンスを達成するためには、互いに補完し合うために調和と意識が必要です。スルタンは、34の州から8144人の第13回国立ペスパラウィ参加者が参加することで、スポーツマンシップと相互感謝の枠組みの中で前向きなエネルギーを放射することを望んでいます。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便り終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は6月25日の出来事をお伝えします。最初は1936年6月25日、B.J. ハビビの誕生日でした。バハールディン・ジュスフ・ハビビ、1936年6月25日、南スラウェシのパレパレで生まれました。彼はインドネシア共和国の3番目の大統領でした。彼は1998年5月21日に大統領を辞任したスハルトの後任であった。ハビビは、ドイツのハンブルクに本社を置く航空会社であるメッシャルシュミット・ボルコ・ブロムで働いていたため、テクノロジー担当副社長としてのキャリアの頂点に達しました。1973年、スワルト大統領の要請でインドネシアに帰国しました。その後、1978年から1998年3月まで研究技術大臣を務めました。ハビビは2019年9月11日にガタスブロト陸軍病院で83歳で亡くなりました。 次は1938年の9月25日、インドネシア語会議です。インドネシア語会議は、インドネシア語とその発展について議論するために、政府とインドネシア語と文学の実践者によって開催される5年後との対外会議です。この会議は1938年6月25日から28日にソロ市で最初に開催されました。当初、1928年に開催された青年制約の日を記念した会議が開催されました。さらに、このイベントは青年の制約を記念するだけではなく、インドネシアの言語と文学の発展と、それらの発展の計画について話し合うために開催されました。最後は、1950年の9月25日、朝鮮戦争が始まりました。朝鮮戦争は、1950年の9月25日から1953年7月27日まで起こった北朝鮮と韓国の間の紛争でした。韓国の主な同盟国はアメリカ、カナダ、オーストラリア、英国でした。戦争は1953年7月27日、米国、中華人民共和国、北朝鮮が軍事協定に署名した時に終了しました。韓国のシン・マン・リー大統領は署名を拒否しましたが、中止協定を尊重することを約束しました。しかし、公式にはこの戦争は今まで終わっていません。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Kertasku kan melaju membawa surat cinta bagimu kata-kata yang sedikit gila tapi ini adanya perahu kertas mengingatkanku ajaib hidup ini mencari-cari tambatan hati kau sahabat.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はマオディ・アユンダのプラホカルタスでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシアは食料、エネルギー、金融危機の影響を緩和し、解決策を提供するのに役立つと信頼されている国の一つです。支援は静寂な国々、特に COVID-19 の大流行とウクライナとロシアの間の危機によって引き起こされた国々に与えられました。この信頼は、インドネシアがグローバル危機対応グループ GCRG に参加したことによって明らかになりました。G20 会長会を代表するジョコ・ウィドド大統領は、アントニオ・グテレス国連事務総長からバングラデシュ首相、バルバドス首相、デンマーク首相、ドイツ首相、セネガルの大統領とともに GCRG のメンバーになることを信頼されました。GCRG におけるインドネシアの役割は、アイルランド・ハルタント経済調整大臣とユネスカプの事務局長のアルミダ・エス・アリ・シャフバーナとの間の仮想会議での議論の一つでした。GCRG セルパフォーラムの議論は、インドネシアの G20 大統領の優先議題に関する議論と一致していた、食品の安全性、エネルギーの安全性、および財政の問題をカバーしました。GCRG におけるインドネシアの役割と持続可能な開発目標 SDGs の実施に関して、ユネスカプは GCRG の議論の焦点、すなわち食品、エネルギー、金融、気候変動管理及び配達です。G20 インドネシア大統領では、インドネシアがデジタル経済エコシステムに関与する当事者と協力して、コミュニティに具体的な成果を提供できるようにすることが重要です。これに伴い、デジタルエコノミーワーキンググループは G20 デジタルイノベーションネットワーク DIN を立ち上げます。G20DIN フォーラムは、デジタルエコノミーセクターの多くの新興企業、ベンチャーキャピタリスト、政策立案者、企業が一堂に会する最初のフォーラムです。今年 G20DIN はヘルセクター、グリーン及び再生可能エネルギー、金融包摂数、サプライチェーンに焦点を当てたイノベーションで100のスタートアップを対象としています。アルミダはインドネシアの G20 議長を務める瞬間が現在起こっている地球規模の問題の解決策を提供するために G20 の連結を維持することが期待されていることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Por con de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
saat pandangan kita menyatu. Menatap langit biru, terlukis senyum cerah, kebarkan warna.
お聞きいただいた歌はアダベンのヒタムダンプティでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするアソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パサワナインドネシアです。今回は東ジャワ州の典型的な料理セゴボラン、またはボランライスをご紹介します。典型的なラモガン料理であるセゴボランはラモガンでのみ見られ、他のどこにも見られません。セゴボランについてはユニークな話があります。地元の人々は特定の人々だけがそれを召し上げることができると信じています。セゴボランのメニューを作る能力は世代から世代への受け継がれています。あなたがセゴボランの売り手の子孫でないなら、あなたはそれを作ることができません。したがって通常セゴボランの売り手はラモガン地域のある村から来ており、彼らはまだ氏族関係にあります。したがってこのセゴボランのレシピは村人だけが所有しています。 セゴボランはご飯、スパイス、おかず、ピーナッツのもろさで構成されています。セゴボランの香辛料はマッシュポテトと呼ばれる香辛料で構成されています。売り手が提供するおかずは鶏肉、サバヒ、オムレツ、塩かけ卵、豆腐、テンペ、そしてシリフィッシュなど様々です。一方、このセゴボランを特徴づける他のおかず、すなわちギンバルンプクとプラトゥクがあります。実はセゴボランの元々のおかずはシリフィッシュですが、そのシリフィッシュは季節の魚なので、セゴボランの売り手は様々なおかずを追加しています。一方、ギンバルンプクは卓球ボールの形をした小麦粉を味付けて揚げたもので、プルトゥクは乾燥ベイを味付けて揚げたものです。プルトゥクという名前は噛んだ時の食べ物の音に由来しています。美味しくて個性的です。セゴボランという名前は、竹を編んだご飯を入れる大きなカゴで4本足で、形がかなり大きいボランに由来しています。ラモガン市では、セゴボランの売り手を見つけるのは難しくありません。ラモガンの張り出しや街の広場にはセゴボランの売り手がたくさん散らばっているため、24時間いつでも見つけることができます。通常はレセハンで商品を販売しています。このセゴボランを提示する方法は非常に簡単です。バナナの葉は新聞紙や油紙で包まれ、わずかに円切り形になり、最後のものはビティンと呼ばれる細かく切った棒に取り付けられます。バナナの葉に最初に入れるのは温かいご飯で、次に柔らかいギンバルンプク、そしてシリフィッシュ、豆腐、テンペなどのメインのおかず、次はチキンとかミルクフィッシュとかオムレツなどのおかずです。最後はチリソースをのせて、その上にルンペイエとプルトゥクを加えます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Juga. Voice of Indonesia.
今お聞きいただいた歌はチョコラットのカルマでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワーナワーニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワーナワーニです。今日はナシダリアがドキュメンタ15に出演することについてお伝えします。ナシダリアのカシダ音楽グループは2022年6月18日にドイツのドキュメンタ15に出演した後、ソーシャルメディアで話題になって再び議論されています。ナシダリアはコタサントリ、ドニアダランブリタ、ボムヌクリル、パダマヤンなどの主力曲で聴衆を注目を集めることに成功しました。ナシダリアもアラビア語でいくつかの曲を演奏しました。演奏中は演奏された曲の歌詞がインドネシア語とドイツ語の2つの画面に表示され、歌われた曲の意味が聴衆に理解できるようになっています。ナシダリアが演奏する音楽のジャンルはまだドイツ国民にとって異質ですが、それは聴衆の熱意を損なうものではありません。ソーシャルメディアで話題になったドキュメンタ15でのナシダリアの演奏のビデオクリップでは、聴衆は一緒に踊ったり歌ったりすることで熱狂的でした。ドキュメンタ15自体はドイツのカッセルで5年ごとに開催される現代美術展のイベントです。このイベントは2022年6月18日に正式に開催し、2022年9月25日まで100日間続きます。そのオープニングはフレデリック・キアヌン美術館とドキュメンタハルで開催されました。ドキュメンタ15は1955年に初めて開催され、第二次世界大戦後に低迷した芸術界の動きを促進しようとする連邦演芸賞の一部です。ナシダリアはイベントのアートグループであるルアン・ルパーのおかげでイベントで出演することができました。美術展はインドネシアとドイツの外交関係70周年を記念する一連の活動の一部でもあります。このイベントはまた芸術監督として信頼されたアジアからの最初の芸術家グループとしてインドネシアのルアン・ルパを巻き込むことにより、両国間の緊密な協力を反映しました。その歴史を見ると、ドキュメンタ15でのこの出演はナシダリアの国際舞台での初登場ではありません。このカシダグループはキャリアの開始以来ドイツで2回公演を行っていきました。具体的には1994年のイスラム文化祭であるリガルテンデスイスラムと、1996年のヘイマットクラングフェスティバルで公演でした。ナシダリアはマレーシアのイスラムの新年を祝うために1988年に初めて海外で演奏しました。ナシダリアの音楽グループは1975年にハエムザインという名前の教師によって中部ジャワ州のスマランで結成されました。9人の学生を集めてバンドになることで、ハエムザインはいくつかのショーのトレーニングと公演を開始しました。当初歌詞はほとんどアラビア語でしたが、学者の一人のアドバイスを受けて、ナシダリアが歌詞をインドネシア語に変更し、見た目のスタイルを変えてようやく成功を収めました。リスナーの皆さん、これでワーナワーニを終わります。
Bagaimana caranya, oh kasihku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi? Agar tiada pernah ada kata berpisah. Bagaimana caranya?
Bagaimana caranya?
Haruskah ku teteskan air mata di pipi?
Haruskah
ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi? Agar tiada
お聞きいただいた歌はトリーコンポーサーのマシアダでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオフインドネシア、
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はスンダリスコチョが歌うグムルシックバタンバンブをご紹介します。ジョニスルによるグムルシックバタンバンブというタイトルのオリジナルのクロンチョン曲を聴くのはどれほど快適です。この曲は竹の棒のざわめきが聞こえる田舎のとても美しい朝の雰囲気を語っています。とても穏やかな川の流れのある丘陵の村にいる最愛の恋人を待っています。美しい丘に沿った緑の葉を見ながらすぐに愛する村に戻りたいです。それでは皆さん、最後はスンダリスコチョが歌うグムルシックバタンバンブを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Oh,
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.